今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書17章24節から27節です。マタイによる福音書の17章24節から27節。また彼らがカペナウムに来たとき、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来て言った。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか？彼らは納めますと言って、家に入ると先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思いますか？世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか？自分の子供たちからですか？それとも他の人たちからですか？ペテロは、他の人たちからです。と言うとイエスは言われた。では、子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために、湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると、捨てる一枚が見つかるから、それを取って、私とあなたとの分として納めなさい。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たち、神の子供たちには本来、神殿の税を納める、神の家の納入金を納める必要はないですけれども、しかし、人々につまずきを与えないために、このようにしてあなたが必要な、備えるべき捧げ、また、納めるべき税、それをこのようにして用意してくださるということを、主をここから見ます。どうか、あなたが、この箇所をしっかりと私たちが理解し、知ることができますように、今、私たちの心を開いてください。このしもべの唇を開き、またこれに預かる一人一人の耳を開いてくださいますように。そして、あなたの命、それをしっかりと今日、いただき尽くすことができますために、どうか、私たちを開いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここの箇所からですね、まず、イエス様ね、あなた方の先生、イエス様は宮への納入金を納めないのですか、ね、そのように、イエス様の弟子である、シモン・ペテロに、問いただすものがおりました。この宮の納入金というものは、出エジプト記からでも定められているんですけども、要するに神の民の人々は、その神の宮のために、ね、必要な、ものを備えなさい。成人男性であるならば、しっかりと、いくらいくら、ここの当時の時代では、1ドグラマ、大体成人男性の1日分の、お給料、大体そのぐらいの金額を納めるべきだ、ということを、立法でも示されております。そして、このことを、バビロン捕囚以降、神殿の、宮の納入を納めるようなに定めたのは、ネヘミヤとかエズラ、その時代の、人々からです。で、そして、実際この、福音書の時代、イエス様の時代まで、それはずっと続けられていたんですけども、ですから、神殿のための、宮のための税金を、あなたの先生は納めるんですか？そのように、ペトロはイエス、ペトロは尋ねられたんですね。で、それでペトロは、納めますと言いました。別にペトロはこの時、イエス様に、聞きに行ったわけではないですし、また、どうしましょうかって、ね、イエス様に、尋ねる暇もありませんでした。で、それで、この、ことを、ペテロは納めますと、ね、特に、そういう、 イエス様に断りもなく行ったんですけども、それで、まあ、このように行ってから、そのまま、イエス様のおられるところに入っていくんですね、シモン・ペテロは。そうすると、なんとイエス様の方から尋ねられるんです。あたかもこの会話を聞いていたかのように、ね、イエス様の方から言い出されました。シモン、どう思いますか？世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか？自分の子供たちからですか？それとも他の人たちからですか？という、ね、そういう質問ですね。世の中において税金を納める、ね、国に納めております、私たちは。それは、この日本国の、もろもろの、国家予算の、ために、ね、そして国家予算から、まあ、ある人は、ね、年金をもらったり、ね、生活保護のお金とか、社会保障とか、もろもろの、ね、医療の恩恵に預かったり、また、公共事業、ね、道路ができたり、橋ができたり、まあ、そういうことで、税金は使われております。ですから、国民は、ね、納税の義務があります。まあ、それと同じように、この神の国も、ね、イスラエルも神殿に税を納める、そして神殿の諸々の用をなすために、まあ、税を納める必要があったんですけども、でそれでじゃあこの、ね、神殿の元であるイエス様、イエス様は神の子です。果たしてイエス様は納める義務があるんでしょうか、ないでしょうか、ね、イエス様のシモンへの質問、ね、どう思いますか？世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか？ね、自分の子供たちからですか？それとも他の人たちからですか？ね、世の中の王様は、自分の子供には税金を納める、必要はないということ、これは、確かにこの世の中の通例であります。
王様の息子、娘たちは王子、王女なんですね。王子、王女がね、自分のお父さんの王様に対して、その税金を払うということはないんですね。その王様の養いを受けているからです、
うん、そしてその王様の治めている国のために王様はその、ね、徴収した税を使って、そして人々の恩恵に預からせるためなんですね。ですから、まあ、世の、その王の子供たち、王女、王子たちは税金を納める必要はないけれども、でも国民は納める必要がある。でそのことをイエス様はペテロに質問して、でそれでペテロは、ね、そう答えるんですね。あの他の人たちからでやって、そして王子王女からは税金は、ね、納める必要はない、ペテロは言うんです。まあ、ですからイエス様はそれを受けて、ね、答えます。では子供たちにはその義務がないのです、ね、要するにイエス様は神の子です。そしてイエス様は子供たちにはと言いました。ね、子供たち、イエス様は神の子です。まあこれは孫うことなきことですが、でもペテロも、ね、イエス様の弟子たちも、イエス様にあって神の子供たちに類するんです。ですから、イエス様だけでなく、ペテロも、ね、ヨハネとか、その弟子たち、神の国のために働く人たちは、神の国の、そのための税金を、まあ、神殿の税を納める必要がない。なぜなら神の子供たちだからです。ここで一つの、まあ、立場が表明されました。子供たち、ね。イエス様に仕える人たち、イエス様の弟子は神の子供たちです。皆さんはどうですかね？皆さんは神の子供たちでしょうか？なんかキョトンとしてますけど、で皆さん表明しなくてはならないですよ。私は神の子供たちです。ね、御言葉に書いてあります、ね。誰でもイエス・キリストを信じる者は神の子供たちである。実際書いてありますね。御霊によって導かれる人は神の子供たちですとローマの8章に書いてありましたし、また、イエス・キリストを信じる者はみんな神の子供たち、神の子供とされる特権が与えられたと、ヨハネの福音書1章にも書いてありました。
この自分が神の子供であるかどうかということが、私たちの日頃の祈りの言葉によって明かされています。ある人は神様に祈るときにいつも神様、神様と祈っているんですね。この人はもう霊においてまだ神の子供にはなっていない。神様を知っていて神を敬い礼拝するものに過ぎないからです。でも聖霊によって イエス・キリストを信じて聖霊によって神の子供としてのその資格を得ている人々の言葉を聞くと、天の父なる神様という言葉が必ず言葉の節々に現れています。皆さんの日頃の祈りの言葉の中に、皆さんは天の父なる神様という言葉が普通に空気を捨てるみたいにそれが話されてますでしょうか。じゃなかったら皆さんの言葉はいつも神様神様神様で終わっていますでしょうか。これが神様の子供であるか、じゃなかったら自分が神様子供関係がまだこうつながっていない状態であるかを明かすキーワードです。
ですから神の国のために働いている人は、ね、そのために必要な経費は当然支払われるべきものであるんですね。この教会でも、いろいろな奉仕のために、経費が、割かれております。そして神殿の奉仕に預かる当時の祭司たちも、その人々のその税金によって祭司として必要な、建物が保証されたり、あるいは祭司たちの食物になったりしておりました。でパウロも実際ですね、神の国の働き人はそのような恵みを受けて当然であるということを言っています。第一コリントの9章の13節と14節に書いてありますけれども、第一コリントの9章13節と14節、あなた方は宮に奉仕しているものが宮の食べ物を食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。アーメン、
アーメン。
ところがですね、パウロはその当然与えられている権威を用いなかったと言うんです。なぜなら12節にその理由が書いてあります。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いて良いはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえってすべてのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。アーメン、
アーメン。
ね、パウロは何のために、ね、この与えられている権利を用いなかったか、ね、当然この宮のために使えている福音のために使えているパウロ、ね、その権利を用いて、ね、福音のために働いているから働くうちに、ね、くつこを、かけてはならない、ね、9節に書いてありますね。モーセの律法には穀物をこなしている牛に靴子をかけてはならない。要するに神の働き人は神の国の福音のゆえに、ね、食べ物が与えられて当然である。でもパウロはあえてですね、このコリントにおいて、ね、アクラとプリスキアと共に天幕作り の、ね、仕事をしながら、そうして終日、安息日ごとに街道でこの福音を伝えておりました。なぜ当然与えられている権を用いなかったか。12節の後半に書いてありますね。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです、書いてありました。
要するにですね、イスラエルにおいてはすべての人々が神を信じている立場を持っていますね。でそういうことでこの神の働きをしている働き人たちに対して聖殿に捧げる聖殿の税、これを捧げることによって彼らが人間の仕事をせずに神の仕事に専念できるようにということを当たり前にみんなが考えてそれを使えているんですけれど、シトロバウロとその一行は違いました。なぜかというと異邦人の中に入ってこの神様の御言葉を伝えなければならないというところで、彼らが仕事をせずに食べるものもなく、そして異邦人の中において本当に物もらい 物乞いをしながら福音を伝えるとしたら、その異邦の地において人々は絶対彼らのその姿を見て神様を信じる信仰が芽生えないからなんですね。彼らはだから自分たちの稼ぎで自分たちの生活を支え、そして人にこびることなく堂々たる福音を述べ伝えるために、わざと彼ら自身はその権利をそれを用いなかったということを言っています。
ですからイエス様とペテロ、そのケースとこの使徒パウロのケース、ね、大体似ているというか同じですね。人のつまずきにならないためにあえてパウロの場合は自ら働いて骨を折って働いてる。でそれで、ね、イエス様とペテロの場合も、ね、あえてつまずきにならないために、ね、その、税を納めますということになります。でしかもイエス様の場合本当に面白いんですけども、ね、マタイ17章27節に、しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると捨ててる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたとの分として納めなさい。ね、なんと魚を釣る、ね、日常生活の日常的な行為の中で、この、イエス様の分とそれからペテロの分も、ね、2人分なんですね。この捨ててる一枚、要するに、下の方を見ますと2ドグラマ、ね、24節見ますと24節の直訳2ドグラマ、この2ドグラマというのは2デナリ、ね、2日分の、労働賃金のそのぐらいの、額面ですね、うん、で捨ててる1枚というのはこの2ドグラマに相当します。ですから、ね、魚を、ね、釣るということ、日常的な、ね、食事を取る、まあ現代で言い直せば、ね、普通にお買い物に行くようなものですね。行ってみたら、そのイエス様の分とまた自分の分と納めるべき税金、それが、入ってるから、ね、それがくっついてくるから、でそれでもってあの人々のつまずきにならないようにそれを納めなさいということをイエス様は言うんですね。
これらのことを通して私たちが知るべきことは、その自分が捧げるべきものに対して、そして捧げるべきそのことに対してしっかりとした通念、そして聖書の根拠、御言葉に根拠を持っているとするならば、そのすべてのものは主にあって備えられているということなんですね。だから主はどこまで私たちを備えてくださるか、そしたら主は私たち自身が捧げるべき捧げ物を、従順すれば魚の口に加えさせて、そして私たちが捧げるべき献金までも主は与えてくださるということです。
アメン。実際ですね、この箇所から何を見て取るべきか、ね、そっか、イエス様は魚の口もにも銀を与えてくれるから、ね、働かなくていいんだとかそういうことではありませんし、また税は、ね、しっかりと納めるべきものに対しては税を納めなさいと聖書に書いてあります、ね、敬うべき人に、ね、敬い、また、その、ね、総督とか、王とか従うべき権威には服従するべきです。ただしイエス様やペテロたち、ね、彼らは、ね、1日分の賃金を稼ぐほどの暇すらないほどに身にひそりしてたんです。イエス様は、ね、寝る暇もないほどに、だってあんな湖で揺れに揺れている水船の中で、やっと熟睡できる、ね、皆さん揺れている船の中で熟睡なんてできるでしょうか。でもイエス様はそれほどまでにもう疲れて、もう人々のために骨を折って日夜、ね、祈って奉仕をしていた。もう一日、ね、労働する賃金を稼ぐような、ね、そんな日雇い労働する暇すらないほどにイエス様はペテロも働いていた。でもこうしてですね、神の国のために働いている人のためにはしっかりとこのように人々のつまずきにならないように納めるべき税も、ね、しっかりと備えてくださるんです。
今ね、私この御言葉を通してね、すごくユニークなことを今考えたのは、一人一人がこの、神の働きをしている人々のために、まだこの神の働きをしているその場所を維持するために捧げるべきその捧げ物というのが大体2日分の賃金 ということなんですね。この2日分の賃金だったらということは、集う人の2日分の賃金があれば、それを信仰を持って捧げられる教会は、その教会で働いている働き人、そしてその教会時代が全部安心して働く場所となり、働き人となれるということなんだなと思って、本当に不思議ですごく嬉しい思いをしました。
ですから神の国の仕事もあれば世の仕事もあります。そして両方とも手放すわけには私たちいかないんですね。ただもし本当にやむにやまれない理由によって、神の国のための奉仕は本当に優先させるべきです。どこどこで福音を聞きたいという声が上がったならば、そこに行くべきなんです。私たちの側で、いやちょっとそうすると今やってるバイトが辞めなきゃいけないねとか、まあそういう理由はあるかもしれないんですけど、でも主はですね、そのバイトを辞めてでも、それでも御国のために必要なその備え、御言葉の奉仕、ね、皆さんの中に御言葉は満ち満ちてるでしょうか。もう人を養う命は満ち溢れてるでしょうか。もし皆さんがですね、それを満ち溢れてもいないのに、ね、私は奉仕するのとか言って、で、勝手、世の仕事を辞めても、ね、御言葉が、命が溢れてもいないのにそういうことをするのであるならば、まあ、そんな、ことは、しょうがないんですけども、でも、もし皆さんがですね、本当に、ある人たちの命の養うために、もうある人たちに御言葉を届けるために、あるいは、神の国の用事が、ね、私が行かなくてはならないという、そういう切なる主からの促しがあるとき、皆さんは、ね、行っていいんです。そしてお金とか世のものに関する、ね、悩みとか、そういったことをする必要はないという、この、ね、本当に励ましがこの今日の箇所に満ちておりますね。御国のための働き、それは主は必ず備えてくださるんです。
アーメン。
冒頭でお読みしましたのが第2コリントの9章なんですけれども、まあ、ここではコリントの人たちが、ね、進んで捧げる献金を、した、そのことについての、まあ、パウロの、その喜びの、言葉なんですけれども、第2コリントの9章の8節からのところにこう書いてあります。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかりに与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜなら、この奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アメン。ね、ですから本当に、物を惜しみする必要はないんですね。まあ、私も、なるべく、経費を削減しようとして、ね、レンタカー屋に、まあ、遠くのレンタカー屋さんにね、タクシー使っていいよって言われてるのに、でも自転車を使って行ったら途中でもう警察に呼び止められて、ちょっといろいろややこしいことになったりして、ああ、本当に、もうそういうお金についての心配はしなくてもいいよ。そんなケチらなくても、しっかりと主がね、溢れるばかりに備えてくださるんだから、っていうことで、まあ、この、ここの御言葉、まあ、示されて、まあ、そういうことがあったんですけども、本当に御国の福音のためにですね、いろいろ思い患ったり、あるいは、ね、あのことどうかな、このことどうかな、思い患う必要はないんですね。神様は皆さんにすべてのことについて満ち足りるように、溢れるように 溢れるばかりに捧げることができるように、ね、皆さんしてくださることが可能なお方です。だって、ね、5000人に給食をした時パンは何カゴ満ち溢れたでしょうか。12カゴです、ね、4000人に給食した時は7カゴです、ね、本当に主はですね、働き人の分も満たして余り余らせてくださるんです、ね、12弟子の分もまた、その7という完全数ですね、本当に働き人たちのが食べて当然なんです。カエさんはね、何も皆さんが神の国のための働きを、ね、無償でして、そのまま、ね、皆さんのお財布からお金が消えて、そのまま皆さん貧しい思いをどんどんどんどん貧しくさせていくような、それは違います。それは世の宗教はそうでしょう、ね、世の宗教は貢ぎに貢がせてすっからかんになったら捨てる、それが世の常ですけども、世の宗教ですけども、でも御国の働きは満ち溢れさせてくださるんです。パンカゴを満たしてくださる、皆さんの分も働き人たちの分もそうです。皆さんには働きがあるでしょうか。皆さんはイエス様を伝えてるでしょうか。隣人、皆さんの、家の隣の住人は皆さんがイエス様を信じるものだということで皆さんのことを尊敬しているでしょうか。むしろ、ね、イエス様を信じているって公言しておきながら、もう世の人のつまずきになるような人もいるんですけども、でも皆さんはしっかりとですね、御国の働き人としてしっかりと働くべきです。働き人であるならば主は皆さんに備えてくださいます。でも皆さんが逆に、ね、自分はクリスチャンですとか言って、ね、税金払いませんとか、なんかそういうわけのわからないことを言い出すと、ね、かえって神の御名が皆さんを通して汚されてしまうことになる。そのような人のためには神様は備えはあいにくないんですけれども、でも皆さんが働き人として御国のために、本当に心に思いにイエス様のために御言葉をこの人に伝えたい、この人が本当に今イエス様を知らないがゆえにこんなに辛い目、災いあって、悲しい目にあってる、伝えなきゃ、ね、そういう思い、それがあるのであるなら、皆さんは、ね、まあ、金銀とか、ね、手間暇とか、そういったことを惜しむことなく捧げるべきです。するならば、豊かに備えてくださることがおできになる方です。イエス様は、ね、まく人に種と食べるパンを備えてくださる。普通の一般の人でさえもね、まく人に種と食べるパンを備えてくださるであるからには、御国のための働きをする皆さんに、御国のためにまく種も皆さんに備える、そして霊の糧だけでなく肉の糧も皆さんに豊かに与えてくださる、この奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への感謝を通して満ち溢れるようになるからですと書いてあります。
世の仕事をした時に食べるパンをくれるんですね、給料という形で。そしてその会社の働きぶりが良ければボーナスも与えて、そして食べるパンというものを用意されているんですけど、世の働きというのは私が一生懸命したところで会社のその経営状態が良くなかったら、食べるパンは倒産ということで与えられなくなってしまいますね。でも主の働きというのは御心にかなった働きであるならば、主がしなさいということを私たちが正確に伝えている、仕えているということであるならば、必ず不発することなく主は押して揺して溢るんばかり働き人を本当に顧みてくださるお方です。皆さんが周りにクリスチャンの中で2代3代とこの主にしっかりと仕えている家を見てください。そしてその家の子供たちを見てください。その孫たちを見てください。親、父、母がまだ小さま、おばあさま、そういう方々が主にしっかりと仕えたことによって、その仕えた栄光の報酬をその子孫までが受けていることがよくわかります。だから不発がないこのお方が私たちに働きなさいという使命をはっきりと示されていった時というのは、私たちは本当に働く牛の口にくつこうしない主を信じて、そして 本当に働くべきであり、そしてもう一つは働く前というのは私たちは自分自身を豊かにして働かなければならないんですね。精一杯こう追い込まれた時間、追い込まれた動きで働くということも知ってはいけません。そして追い込まれたその金銭感覚で働くということも知ってはいけません。なぜかというと、それらのすべてが御言葉を伝えるときに栄光を妨げる原因になってしまうからです。だから御言葉を伝える者、主にあって働きが命じられている人というのは、言葉も思いもまた食べ物も、そして本当に生き生きするそのところにおいても豊かに得て、そしてその得て豊かに楽しんで、そしてそれをくださった主の皆を褒めたたえながらその働きをするならば、その働きによって宣言された御言葉は本当に豊かな祝福を他の人にもまだ届けることができるからということです。
アメン。本当に追い込まれた感情、追い込まれた感覚でもって働くならば、ね、周りの人たち、なんであんな切羽詰まった働きをしてるんだろう、ね、やめちゃえばいいのに、そういうふうになってしまいます。
そうです。
御国のための働きは本当に余裕を持って、ゆとりを持ってなすべきですね。また私はこんなに働いてるの、それに引き換えあなたはなんでサボってるの、ね、そういうマルタのような信仰であってもいけません。
そうです。
本当に私たちはですね、溢れるばかりの思い、溢れるばかりの感謝でもって物事をなすべきです。
人の働きの評価というのは、私がその人の働きの評価はしてはいけないですね。なぜかというと、その人の働きをさせているのは私ではなく主だからです。その人の働きの評価は主がします。もちろん私自身の働きの評価も主がします。だから主に良い評価を得るために、あらゆることを御言葉に照り合わせて自分自身が点検しながらするべきであって、人の働きを計りに乗せて測ってはいけないということです。私たちの周りにはその働きが不発に終わる兄弟姉妹もいます。だとするならば、主にあってその人のために祈るべきであり、御言葉をいただくべきであり、そしていただいたならばその人と向き合って主の御心を伝えるべきであり、そして主が示された道をまた示すべきであって、私たちはその人の働きの良し悪しを測るその立場にはいません。
アメン。どうか皆さんは日々の働きにおいて、神の国の事柄においては特にですね、本当にゆとりを持って、またすべてゆとりを備えてくださるの主であるということを、その信仰を持って日々惜しまず捧げ、惜しまず働く皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。ではこれより皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に立ちましょう。主はすべて必要を備えてくださるお方です。特に神の国の働きのためには主は必ず備えてくださいます。そのことを覚えつつ、そしてまた自分自身が果たして神の国の働きに立っているかどうかをしっかりと点検して、そうして御前に進み出て祈り求める時を持ちたいと思います。 働く牛の口にクズ粉をかけてはならないと言われた主が、働き人、神の国の働き人の口に霊的にも肉的にも食べ物が入ることを拒まれない主であることを感謝いたします。主よ、私たちは日常生活を送る上で人々のつまずきにならないために、納めるべき税やまた支払うべき金銀はあります。しかし主よ、あなたは備えてくださる主であることを覚えて感謝いたします。ただ神の国の働きを、そうしたものが足りなくなるのではないかとか、そういった心配事によって神の国の働きが邪魔されることがないように、本当に私たち自身があなたにあって信仰を持って豊かに備えられてくれるくださるというこの望みを持って、働きまんべんなく存分に神の国の働きをなすことができる私たち一同でありますように。主よ、どうぞペテロの釣った魚、ペテロが垂らしたその釣り網、それを私たちも信仰を持って垂らすことができますように。そしてその魚の口にペテロの分と、そしてイエス様の分と二人分備えてくださった主は、どうか生徒たち一人一人の世の分も御国の分も主を豊かに備えてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
我が子よように主を称えて、神の家のもとにとなし、救いの道から、救いの道から、いつまでもたまえ、民の祈り捧げ物は香りとなり、主
では主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
お立ちになってください。
あなた方はあらゆる点で豊かになって、アーメン、惜しみなく与えるようになり、アーメン、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。どうかこの祝福の約束のうちに信じて確信を持って歩み、貧しい思いすることなく、またケチることなく、ただあなたの栄光のゆえに存分に神の国の働きと世の働きに勤しむ生徒たち一同であり、満ち溢れ、押し入れ、ゆすり入れして与えられ、また必要が満たされて、人々のつまずきになるどころか神への多くの感謝が溢れ流れていくこの生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが 生徒たち一人一人の上に、今も後も世々限りなくありますように。アーメン。